希望があなたを捨てたのではありません。あなたが希望を捨てたのです。起きてしまったことを嘆いているよりも、これから何をできるのか共に考えましょう。ズーム人生相談のお時間がやってまいりました。本日はですね、また迷える子羊が一匹ズームに接続してきていただいているんですけれども、もしもし。
あ、もしもし。
ズーム人生相談です。
あ、よろしくお願いします。
お名前お伺いしてよろしいでしょうか。
はい、島村ユニと申します。
あ、島村ユニ先生じゃないですか。
先生じゃないですけど、はい、
これ2回目のご相談になりますよね、今回。
はい、
はい、前回は何だっけ、宇宙人に会いたい。
はい
はい、はい、ということで、まあ、前回どうしたらいいかっていうことを、まあ、我々が相談に乗って見事 100% 解決したわけですけども、はい、また新たなお悩みが、勃発してしまったということですかね。
はい、そうですね。
はい、ちなみにそれはどんな相談内容なんでしょうか。
はい、ですね、とある場所をちょっとさ、とある場所の昔は何があったかっていうことをちょっと、
うんうん、
調べていただけたらどうかなと思ってご相談差し上げたんですけども、
はいはい、
で、その私がですね、今ちょっとZoom 上では画面に地図を表示してるんですけれど、
うん、
この場所で1998年ぐらいなんですけど、ちょっとだいぶ前なんですけど、
うん、
その頃に体験した話がありまして、
うん、
で、それについて最近またちょっと調べ始めたらですね、まあ過去にはもしかしたらこんな場所だったんじゃないかというような情報がちょっと入りましたので、まあ心霊探偵の皆様にちょっと探っていただけたらなと思ったんですけども。
はい、心霊探偵ではなくて人生カウンセラーなんですけども
人生カウンセラーですね、はい、
はい、ちなみにじゃあその島村さんの体験からお話しいただいてよろしいですか。
はい、はい、先ほど言いましたように1998年11月頃なんですけど、私その当時知り合いだった佐藤さんという方がいまして、
はい、
お名前は一応すべて仮名で出させていただきます
ので。了解です。
はい、でこの佐藤さんという方は会社を複数経営されていらっしゃる方で、で、ですね、なんて言ったらいいの、その今はスピリチュアルって言われてるんですけど、その当時はニューエイジって言われてた、
うん、
そういうなんていうか精神世界的なことの関係で知り合いになった方なんですけれど、で、
はい、
その方がですね、ある会社の買収の相談を持ちかけられたことがあったんですよ。
う
ん、でまあ複数会社経営されているので、まあ、常にそういう会社買いませんかっていう話はいろんなところが来るそうなんですけど、
うん、
ただその買う先の会社がコンピューター関係の会社だったの で佐藤さんはあまりコンピューターに対しては詳しくないと。で私はもともとから IT 関係の仕事なのでコンピューターには詳しいだろうということ でそれで私とですね、あとその佐藤さんの会社のこれも仮名なんですけど太田くんっていう男の子がいまして、その子が Mac とかにすごい詳しかったの でお互いパソコンに詳しいということで2人でその何ていうんですか、その買収予定の会社の下見に行こうっていうことで、
うん、
その佐藤さんと太田くんと私と3人でその相手先の会社に行ったんですね。でそこの会社がこの地図のある、場所のですね、地図上の、ちょうどプラスの印がついてると思うんですけど、ここだった、ここの向かい側にちっちゃい四角があると思うんですけど、
はい、見えます。
でその場所に会社があったんですね、
うん、
で今そのプラスがついてるところには廃屋があって、その会社のちょうど真正面というか真向かいに廃屋があるっていう形になってたんですよ、うん、で もう一つこの間ちょっとイラストで表現したやつがあるので、ちょっとそれを描いてみますけど、こういう感じで会社から立つとこういうふうに見えたんですね、会社の入り口に立つと。で、細い道路が一本前に走ってるんですけど、その道路の真ん中に車止めがポコってこうやって置いてあって、その車止めのせいでこう通り抜けられないようになってたんですね、車が。まあ普通に道路を走ってるんですけど、で、なんか変な道だなと思って入ってったんですよ。で、その会社に入る前に、会社のビルに入る前に、そこの向かいにあるその廃屋がすごい気になったので、嫌だなと思って、その廃屋を見ながら会社に入ってたんですね。で、会社に入ってたところで、その佐藤さんは別の方とお話をして、で、私と太田君がパソコン関係のその機材が置いてあるようなところの説明を受けるっていうことで別れたんですよ。で、太田君と私がそのパソコンの説明を受けてた時に、そこは2階だったんですけど、その2階の窓からその向かいの廃屋の、その今赤く印つけてあるその2階の窓が真正面にこう見えたんですね。で、私はそっちの家が気になってたんで、見えるからともちょっと柱に気持ち隠れながら、そのうちの方、廃屋の方をずっと見てたんですよ。そしたら誰も住んでない、結構ボロボロになってて、草もボーボーになってるような一軒家だったんですけど、その中が見えるようにはなってたんで、そのままちょっと部屋を覗いてたら、中に何も家具がなくて、状態で真っ暗に映ってたんですね。まあ、行った時間が夕方だったっていうこともあって、ちょっと中がよく見えなかったんですけど、そうしたらその何もないはずの部屋をじっと見てたら、なぜか赤いテレビが置いてあるように見えたんですよ。昔のポータブルテレビって、側がプラスチックでできてて、赤色とかいろんな色があったんですけど、その赤いテレビが見えるようになってて、であれと思って見てたら、そのテレビより手前、窓に近いところに、白いシャツを着て黒いズボンを履いた男の人がうつむいて腕組みをして立ってたんですね。で、あれ廃屋なんじゃないのかなと思って、ずっとその見てたら、その男の人がその窓のすぐ近くを、で、腕組みしてうつむいたまま歩き出したんですよ。で、部屋の端をこう行ったり来たりして何度か往復して歩いてたんですね。で、私はそうやってそれをちょっと向かいからずっと見てて、あれおかしいな、ちょっとこれもしかしてやばいのが見えてんのかなと思って見てたんですけど、その何回か往復してたその男の人がある時点で窓の真ん中でピタッと足を止めて、ちょうど私から見えるところはその男の人の背中が見える状態だったんですけど、そのピタッと足を止めた瞬間からゆっくり私の方に向かって振り返り始めたので、あ、これは見えたらやばいと思って、その窓の下に隠れるようにこう柱の陰にしゃがんだんですね。なんですけど、窓は結構下の方まで開いてるから、あっちのうちから見たら完全に私の頭は見える程度にしか隠れれなかったので。まあ、しゃがんだまま、やばいな、向かいの家あんな変なのがいるなんてと思ってしゃがんでたら、その一緒に行ったその太田君が私の方にトコトコトコって走ってきて、ユニさん何してんのって言ったので、あんたちょっとしゃがみなさいって、向かいの廃屋に変なのがいるから見えたらまずいでしょって言ったら、太田君が 喜んでニコニコしながらその佐藤さんのところまで走ってて、ユニさんがなんか変なもの見たとかって言って喜んで報告してたんですよ。で、まあいらんこと言うなと思って聞いてて、そしてその佐藤さんのところに行って何が見えたっていう話をしたら、その佐藤さんのところにその会社を買ってくれないかっていう相談があったのは何でかっていう話を説明をされたんです
ほう
ね。
ほうほう。
で、そうしたら、そこの会社の一番最初に立ち上げた社長さんっていうのは、ある日突然お亡くなりになってしまったそうなんですよ。それで、2代目の社長さんっていう方に、こう、譲られて、それで、その2代目の社長さんしばらくやってたんですけど、その2代目の社長さんもある日突然行方不明になってしまったと。で、このまま社長さんがいない状態じゃ仕事にできないので、 今3人目の方がやってるんですけど、その3人目の方にお話が来て、そのままその3人目の社長さんが会社を経営していると。なんですけど、その3人目の社長さんもある日突然倒れられちゃって入院することになって、でもなんか血糖値がすごい上がっちゃって、もうこれは療養しないとやばいっていうような状況になったので、佐藤さんに買ってくれないかっていうことで話が来たっていうことだったんですね。それでその社長さんにばっかりなんかそう立て続けに悪いことが起きてるからなんでだろうなみたいな話になったら、実はそのさっきの廃屋が見える窓っていうのは、社長さんが座ってる机にの背中にちょうど窓が来るようになってて、要は社長さんがその机に座ってると、廃屋のその2階の窓を背負う形になるんですね。なんでもしかしたらその向かいのうちが悪いんじゃないかとを佐藤さんも薄々思ってたらしくって、でその会社の窓の方にそのサイババの目の写真があるんですけど、それを貼ってお札代わりにして、こう向かいから来るその邪気を払うようにしてたんだみたいなことを言い出したんで、そういうことがあるんだったら、まあ、先に私に言っといてくれよって言って、その場は怒って、で結局佐藤さんはその会社を買わずに、その場はそれでお話は終了したっていう状況なんです。でそれから1年ぐらい経って、私は家で晩ご飯食べながらニュースを見てたらですね、その会社のその当時のその経営者の方がテレビでインタビューを受けられてて、でそのインタビューの背景にまだその廃屋が映ってたんですよ。でそれは2000年頃の話だったんですけど、で2000年頃はまだそのうちがあったっていうことなんですね。でその後Google ストリートビューで見れるようになったので、すぐにそこを調べてみたんですけど、一番最初見えるようになった時は道が細くて入れなかったんですね。
ストリートビューの車がね。
そうです。だからストリートビューの車が入れるようになってから見てみたらまだあったんですよ。それが大体2010年ぐらいだったと思うんですね、その細い道に入れるようになって見れるようになったっていうのが。でまだあるのかなと思って、今現在昔のストリートビューの画像が見れるようになっているので、そのタイムマシーンみたいな状態で、で私がちょっと前4月ぐらいに見た時は2009年まで遡れたんですけど、その2009年に遡った時はまだ細い道が入れなかったんで、でこれはダメだと思って、また5月になってから調べたら、今度は一番古いデータが2013年になってて、でもう見れなくなっちゃってて、今現在建ってる建物しか見れないようになってたんですよ。でその今現在建ってる建物っていうのは2012年に建ってるそうなんで、だからそのちょうど10年に見えたぐらいの時はまだあったんだけど、その間後で工事が入って2012年に新しいのが建ったっていうことなのかなと思って、でまあこの辺に詳しい方誰かいないかと思っていろいろちょっと聞いてみたら、なんか明治時代なんか練兵場があったみたいな、そんなような話もちらっと聞いたりなんかしたので、どうかなと思って、まあ詳しい方がいらっしゃったらいいなというようなことでちょっとお話をさせていただいた感じなんですけども。
ありがとうございます。
はい。
あれ、それって、じゃあ今別の建物が建ってる、それとも更地なんですか
別
ね。
の建物が建ってます。
そもそもそれ愛知県ですかね。
東京都です。
おお、東京都。え
はい。
えー、えーと、まあ、
で、
ここではね、ちょっと住所言えないんで、チャットの方に住所って送ってもらってもいいですか。
チャッ
チャットって
ト
ね、
に、
下の方にあるんで、チャットって開く。
Google のデータを送りますね。
なるほどね。その他には、そこにまつわることは聞き及んではいない。でも実際見てるわけですもんね。赤いポータブルテレビと変な男の。
そうですね。
ここか。え、ここ？ あ、こ
は
こ
い。
だいぶ私土地勘がありますよ。
そうです。
はい。
家賃見たらすごい家賃だったんで、そりゃそうだろうなっ
え、
て
こ
思う。
こ？あのね、
そうなんです。
ちょっとやそっとじゃないぐらいのあれですよ、土地勘ですよ、私。
で、それで、その当時も、なんて言うんだろう、こんな一等地で空き地と廃屋ってどういうことだろうって思ってたんですけど、まあ、今でもそう思いますよね。
ここでこうでしょ。あ、でも確かに Google ストリートビューが、ここは入れない。入れない？入れる？建物
で
の
すね、
前ま
入
では見
れ
れま
る、
す。
建物の真ん前は見れるんですよ。なんです
ほうほう。
けど、この入りかけみたいなところがうまくこう入らなくて、シューって抜けちゃうんで、
ああ、そうですね。
だから、
ほうほうほうほうほうほうほう。なるほどね。そんな曰くがあったんですね。まあ、曰くというか
曰くっていう
なん
か、ちょっと
か、
わかんないんですけど。
ああ、でも、まあ、確かに、ああ、そうか。あ、ちょっと待って、ここがあれだから、あそこで、まあ、都心なんですけど、あれ？だから、これがああなるでしょ？あれ？ちょっと待って。ああ、そっか。ああ、もう、なるほど、っていうことですよね。っていうか、もっと言うと、知り合いが、
住んでるとか
住んでるっていうか、持ってるところかもしれない。まあ、ど
持っ
んぴ
て
しゃで
る。
その建物かどうかはあれですけ
ああ、だったらすごいですね。
ありがとうございます。そんな、ね、貴重な情報ですよ。もしその知り合いが持ってるのとドンピシャの建物だったら。
めちゃ怖いんですけど、そういう。
ああ、これ、ちょっと、えっと思いましたもん、僕。この地図見て。ここか。まあ、私自身もね、もう、何百回も通ってるところですから。あ、でも、そうだよな。お寺ありますもんね。
そうですね、すぐ裏がお
が、
寺っていう
ですも
か。
んね。
まあ、でもそれはそうなんですけど、なんていうか、地図によってここの道の書き方が違ってて、私がさっき車止めがあるって言ったじゃないですか。で、Google で見ると細い階段がついてるんで、そういう状態だと車止めがあっても当たり前かなとは思うんですけど、さっき私がズームで画像で見せたやつは別の地図なんですけど、あの地図だとこんなふうに書いてないんですよね。
この Google マップみたいにはってこと？
そうです。なんか細くな、途中で細くなってるみたいには書いてなくて、普通にこう、すん抜けてるので。
あ、でもこれ、この Google の画像だと、車止めはありますもんね。
そうなんですよ。
車止まってるストリートビューで見てます？この緑色の建物の。ですよね。なるほど。まあでもこの辺はそれありますよ。
ありますかね、
だっ
やって ぱ。
平山夢明さんの、階段でも、この辺が一番やばいっていうのは
この映画、
ありますよね。もうだからもうそれ知ってる人には分かっちゃっていいから言うけど、なんとかその地名、B サイドっていうタイトルの階段で。練兵場はね、ここではない。まあでもほ
もうちょっ
ぼ。
と北の方じゃないんですか、
もちろん
練
北にもありま
兵場。
すし、
てしまったんですね。
なんでもないです。すみません、今ちょっと、竿岳屋が通ったんで。
竿岳
竿岳屋の、なんか、声が入っちゃったかもしれないですけど、もうちょっと南の方にもありますよ、だから。
あ、そうなんですか。結構じゃあ後半にあったわ
あ、も
け
ちろ
で
んこ
す
の
ね。
辺はそういうところなんで。
へえ。
まあ、ドンピシャでこうかっていうと、まあまあ、でもまあ、でももうお寺の土地なんじゃないですか、もともとは。
ああ、なるほどね。
で、人生を悩まれてるということなんですもんね。
そうなんですよね。
ああ。一応、まあ、アメリカンヒストリー X の DVD をご覧になると多分全部解決するとは思うんですけれども、本当差別良くないって思うようになると思うんで、こういう場所に対する差別も解消されると思うんですよ。まあ、それはそれで解決するんですけども、マドマーゼル太田先生、このようなご相談が来られてるんですけれども、
ユニさん、
はい。
UFO は宇宙人には会えたのかな？
いや、会えてません。
太田先生、太田先生、すみません、ちょっとユニさんと太田先生の音量の差が違いすぎるんで、太田先生がもうちょっと大きく喋ってもらってもいいですか。
そうですか。
はい。
今ここにね、こう、ズームで、僕
はい。
の顔と会長の顔とユニさんの、ウィンドウには、この廃屋のイラストが出てるじゃないですか。
はい。
これユニさんが描いたんですかね。
はいはい。
とても上手じゃない。大丈夫。大丈夫だよ。以上です。
こんなにいいイラストを描けるんだったら、もうそれ以上悩まなくても大丈夫。
今マドモアゼル・アイスさんの優しい時モードのマドモ
はい、ちょっと厳しい時モードもやってもらえますか。
アゼル。分かりづらいじゃない。だって第一、このイラストすごい分かりづらいじゃない。赤がこれはテレビの色なのか。
そうなんだよ。赤が、ポータブルテレビも赤いし、窓も赤いから、何を指してるのかね。これ別に窓が赤いわけじゃないんですよね。
違う。ただ見た現場が、現場というか見た位置が分かるようにと思って赤くしてあるだけなんですけ
じ
ど。
ゃあ青のが良かったね。だってその後出てくるテレビが赤いから。
あ、分かりました。
あと泰造先生、ちょっと一つだけ言わせてもらっていいですか。はは
い。
い。
泰造、俺
ユ
の
ニ
こ
さ
と。
んね、
はい。
ユニさんね、
はい。
怖い。怖かったですよ、先生。
ありがとうございます。いつも皆さんにそう言われるので。
以上です。
はい、ありがとうござい
いやいや。
ま
ユニさん、
す。
この緑色の建物の、車止めがあって、緑色の建物側ですか、それとも、この奥側ですか。Google ストリー
奥
トビューで
側、
見ると。
ですね、なんていうかな、今立ってる建物の
はい。
真ん中辺ぐらいに車止めがあったんですよ、ちょっと前に。だから、
はは。
両方にまたがって
ああ、なる
る。
ほど。そっか、全然もう跡
は
形もないってことか、今は。
い、
スト
そう
リー
で
ト
す
ビュー
ね、
見て
はい、
も。
はい。
そうか、そうか。まあ、でもこんな裏路地、でも多分これね、暗渠ですよ。
あ、そうなんすか。
暗渠じゃないかな。で、こんなわけのわかんない細い道、わざわざ都市計画で作るはずがないから。
ですよね。でも、まあ、どうなんだろう。あ、そうですよね。でも、もともとそういう細い川がいっぱいあったんですもんね、東京の土地っていうのは。
らしい、そうですね。はい。この辺とかは特にそうですし。
いや、恐ろしい。
まあ、そこの谷底の方ですしね。
谷底なんですか、ここ。ああ、そうか、そう
だっ
です
て、
よね。坂ですもんね、ここの前の、あ、この大きな道。
こっからはまあ、青山通りはずっと登るだけですから。別に青山通りって長いんで、
ああ、そうなんです
はい。
ね。
青山通りって言っただけじゃどこだかさっぱりわからないと思うんですけど、
ああ、そうです
あ、でもダ
ね。
メ、こっから登るだけって言ってるから大体見当ついちゃって。
ああ、一番
そ
先
う。
です。
ついね、すいません。地形のことになると、タモリと一緒で地形のことになるとちょっと口止めが効かなくなっちゃうね。
そうなんですかみたいな。
まあまあ、でもまあ、ピンポイントでどこの建物かはわかるはずはないんで、
まあ、そうです
あ、でも
ね。
緑の建物
は
って言ってんな。結構ヒント出してますね。
建物緑でしたっけ？
あ、じゃ違うのかな。いやいや、ストリートビューで見れるのが、これ遅れるかな。車止めがあるから、このことかなと思ったんですけど、違うのかな。ちょっと待ってくださいね。これ、スクショパッと遅れるかな。他にそこにまつわる話って、じゃあ、その後、その3代目の社長さんは大丈夫だったんですか。
3代目の方の、あ、緑の建物のもう一個隣のとこなんですよ。
だからどっち側の奥側
ああ、
なのか。
下側、下っていうか、こう、左下っていう。ああ、そうか、車止め、ここなんですね。ああ、
これ
一
もう
瞬
本当に
こぼれちゃって
ラ
る
ジ
の
オ
かな。
に全くふさわ
あ、
しく
本
な
当、
い
そうですね。す
会
い
話を
ませ
さっき
ん。
からしてるんですけ
そう
ど、
ですね。
まあどうでも嫌なら聞かなくていいんで、リスナーの人は。ちょっと待ってください、今そのスクショ画像を送るんで。
緑の建物の左側ですね、現場。
今これなんかほら工事中みたいになってるんですけど、
そうです、そうで
これ
す。
見れま
工
す？
事中みたいになって、はい。
これではこれ開きゃいいのか、ズームで見れるのかな、ズームで開けないのかな。
ダウンロードしなきゃいけないのね、これ。
ここに出せないのか。出すやり方ありますよね、多分ズームで。
画像共有っ
あ、
て
こ
い
れ
う
か、
や
これだ、あ、
つ
本
です。
当だ。
はい。
でも出てこない。アプリケーションの選択、そこ、あ、そっか。ここで、じゃ開きゃいいのか。開いちゃえば、今日。
すみません、私はキャプチャソフト使ってるので、多分ズームの方でも直で共有できるとは思うんですけ
これですよね、これ。
ど。うわ。
あ、すごい。
ああ、
ネット
そうです、
会
そう
議っ
で
ぽく
す。
なりましたね。
この奥ですね、この車の奥の方のところ。
うちらはすごいネット会議っぽくなりましたけど、リスナーはもう完全に 何が
全
何
然
やら
わかんないですよね。
ですよね。さすがにこれ後で乗っけるわけにいかないからな。ユニさんのこのイラストは乗っけてもいいんですかね。
これは大丈夫です。他にも自分のツイキャスでも出してるんで、別にそれは全然構わないです。なんなら送ります。
ありがとうございます。
はい。
いや、絶対変な道ですもんね、これ。
まあそうですね。ちょっとおかしいですもんね。こんなところになんでつけるのかっていうのがわかんない。あ、私有地なのかもしれないですね。こっちのこの、緑の建物の方が私有地で、ここまで、だから本来は道じゃないんだけどっていうところで、車止めがあるのかもしれないですね。こっちから見るとそういうふうに見えますよね。
そうですね。っていう。
はい。
まあ、わかりました。じゃあ、私が調べておきます。
はい、よろしくお願いします。
もうちょっと聞きたいのが、赤いテレビがあって、
はい。
それ、どんな男の人だったんですかね、見えたのが。
多分30前後ぐらいの感じでした、雰囲気としては。ただその着てた洋服があまりにもしっかりしてるんですよ。その白いシャツと黒いズボンっていうのが、それこそアイロンかけたぐらいピシッてしてたん
で
で、
も逆に怖いな。
そうですよね。だから普通でほら、よく幽霊見るとかっていうと、ボロボロの服着てるとかって言うじゃないですか。そういうのが全くなかったんで、その幽霊でもないだろうなと思ってずっと見てたんですけど。
ちなみに隣の部屋で掃除機がかかったんで、うるさくなるんですけど、すいません。そうですよね。でもまあ、
いいか。
この土地っぽい感じですよね。
土地
階
です
段とし
か。
ては。そうい
ああ、
う、
だ
ほ
か
ら、
ら。
なんか、今で言えばベンチャーの若い
はい
社長とかがここに事務所構えて、うまくいかなくて、
は
自殺したりしてそうじゃないですか。
い。ああ、はい。感じとしてはそんな感じですよね。ベンチャーっぽい会社ですからね、その IT 関係って。大体そんなとこが多
し
い
かも
時代
ね、
でし
当
た
時
んでね、
90
時
年
代
代ってこ
的
とですよ。
に。そう、大体2000年ちょい前ぐらい。
なるほどね。
今現在、会社自体はもう検索しても出てこないので、名前に関することで、そのね、さっきニュースでインタビュー受けてたって言ったじゃないですか、その当時の経営者の方が。で、それは何でかっていうと、とある宗教団体が名前を変えましたっていうニュースで、で、その変えた後の名前と同じ名前の会社っていうのが日本中にいっぱいあっ
ね、あって
、
たあった。
で、その時にインタビュー受けてたんですよ。
そのうちの一つで、でも結構
そうなんで
近い
す。
です
そ
よね、
の、
元本部と。 その宗教団体の元本部ともまたね。
そうなんですよ。で、おいでね、余計になんていうかこう、ちょっと思っちゃうじゃないですか、まあ、いろいろ。
まあね、まあ偶然、それはさすがに偶然ですよね。
そうなんですよ、偶然なんですけど。
そう考え、まあ面白いっちゃ面白いですね。それもこの土地っぽい感じがしますけど。
そうですね。
最近、この会談やられてるんですか？
この階段って？
これツイキャスとかで。
ああ、そうですね。私、だからスピリチュアルとかの件に関して、まあ、いろいろ昔から研究してるっていうほどでもないですけど、まあ、調べてたりするんで、それについて喋るツイキャスをやろうかなと思って始めたんですよ、今年から。で、一応 YouTube にもチャンネル作って、アーカイブはそっちに上げてあるんですけど。で、まあだからとりあえず自分でも調べれるところは調べてはいるっていうような感じで、それについてお話をしてるっていう感じなんで
それ
すけ
何で
ど。
検索すれば出てくるんですか？
ですね まあ私の名前で検索していただくか、チャンネルの名前は、
秘密ですか？
突撃心霊相談室っていう名前でやって
ちょっと
るん
真似じゃないです
で。
か、それ。なんか、私の YouTube にも突撃隣の異空間っていうのがあるんですけ
は
ど。
い、そうです。リスペクトさせていただいたんです、やっ
オ
ぱ
マー
り。
ジュ。
吉田会長の方がずっと先からやってらっしゃるので、 YouTuber としてこう私がリスペクトしてますよという意味でですね、こうちょっとお借りしたかなっていう感じ
12年ぐらい前からやってますから
で。
ね。
そうです。
ただまだ
まだ
収益化されてないですけどね。
そうですね、お若くてお元気な頃の会長が元気に飛び跳ねていらっしゃる画像をいっぱい見させていただきましたので。
それの再生数上がっても収益につながらないんで、1
なんで
年
す
以
か。
内のものじゃないとダメなんでしょ、確か。
あ、そうなんですか。
収益化に
へえ。
つながった後はいいのかな。でもよくわかんないですけど、
は
その12年前の動画を見られてもしょうがないんですけど。
あ。あ、そうなんですか。だから最近のも、もちろん見てますよ。いたこさんとどこかでやってらっしゃったやつ、なんだったっけ。
あれはイベント前のやつですね。
ああ、はいはいはいはい。
イベ
と
ント前
か、
の一コマみたいな。
なかなか最近のはそれぐらいしかないですよね、確か、見させてもらって
なかな
た
か
の
だから収益にならないんで、1
な
円
らない
もお
です
金入らないんで、あれはまあついでにやってるだけですね。
ね。ついでに
配信イベントの前の無料放送部分をこっちでも YouTube でライブして、で YouTube でライブするとそれなんか知らないけどそのままアーカイブに残るんで、
はいはい。
っていう。
まあ、時々拝見させていただいております。
ありがとうございます。
はい、はい。
まあ、そんな感じでお悩みは100%解決したと思うんですけれども、
そうですね、はい。
まあ、アメリカンヒストリー X の DVD を借りて 見てく
はい、
ださい。
はい。
宇宙人にも会えると思いますよ。頑張って。
めっちゃ頑張ってるんですけど、もう二十何年以上。本当に。
いつか会えるでしょう。
どうして宇宙人は来てくれないんでしょう
幽霊とかは結構会ってるんですけどね。
か。ああ、会いたくないですけどね、ほんの4年ぐらい前でも似たようなことがありましたけどね。
ほうほう。まあその
あ、そ
話
の
も。
話、その話もついでにしちゃいますとか言って。
あ、じゃあつ、ついでにお願いできますか。
ついで
掃除機の音うる
です
さいん
ね。
ですけど、まあそれめげずに。
うちが今住んでるところ、もう7年ぐらいになるんですけど、
それは愛知県。
愛知県です。で、名古屋市なんですけど、まあ、4年前なんですけど、4年前の春先なんですよ。ちょうど今ぐらい、5月の中ぐらいだから今ぐらいですね、ちょうど。めちゃめちゃ臭かったんですよ、うちのアパートの周辺が。
怖っ。
で、私は田舎の子なので、そういうの別に全然気にしてないんですよね。まあ、いわゆる田舎の香水ってやつなんですけど。
ごめんなさい、じゃあその匂いっていうのはちょっと 糞便チックだった
り、そうです、そうです、
有機的な匂い。
はい、でうち名古屋でも田舎の方なので、うん、うちのアパートの前って畑なんですよ、
うん、
なので畑でそういう匂いがしても普通だと思うんですよね、うん、なので気にして、ただ臭いなとは思ってたんですけど気にしてなかったんですよ。それで、その時の2016年だったかな、2016年の5月の30日か29日だったと思う、あ、2016年の5月29日ですね、
うん、
変な夢を見たんですね私朝、
うん、
夢の中でお祓いしてるんですよなぜか、
うん、
でお祓いしてうまくいった時ってものすごくすっきりするんですけど夢の中でも、
はいはい、
その時め全然すっきりしなかったん で、うん、でこんな夢いつまでも見てらんないと思って起きたんですよ。
結構コントロールできてるんですね。で
そうなんです。で起きるのはいいんですけど、そんなにパチって目が覚めるわけじゃないのでだんだん起きてくるじゃないですか、
うん、
でそのだんだん起きてくる最中になぜかそのマントラが聞こえてくるんですよね。
おー、
ねららねららねららねらみたいな感じで、
うん、
でなんでマントラ真言どういうことって思って聞いてたんですけど、あ、こんなの聞いてちゃいけないと思ってパッてはっきり目が覚めたら、うん、そのマントラっていうか真言だって思ってた音はうちの換気扇が回る音だったんですよ、
うん、
まあ要はだからそういう寝ぼけてるような時ってあるじゃないですか、うんうんうんうん、で、あ、なんだ寝ぼけてたんだと思ってうつたいなと思ってまた 寝直したんですけど、うん、寝ようとしてこう意識がうつらうつらしてくるとその換気扇の音がまた真言に聞こえてくるんですよね、
うん、
っていうことが続いたのでもうこれは真面目に起きなきゃいけないと思って、うん、こう体を起こして布団から出たんですよ、
うん、
でまあ普通に朝ごはん食べたりとか掃除したりとか洗濯したりとかしてて、で私その当時庭でメダカを飼ってたので、うん、あ、庭じゃないよごめんなさい、ベランダ、
うん、
ベランダでメダカを飼ってたのでそのメダカの水槽を掃除してで綺麗になって、でその日はめちゃめちゃ天気が良かったので爽やかな5月だなと思いながらそのベランダに腰掛けてメダカを見てたんですね、
うん、
そしたら道路のその下の方からその私ん家は3階なので下の方からうちのそのアパートの住所を言ってる声が聞こえてきたんですよ電話で。でなんとか号室のなんとかさんと連絡が取れないっていう連絡がありましてって、うん、で隣の家から、あ、じゃあ隣の部屋から臭いっていう苦情も入ってましてっていうようなことを言ってる声が聞こえてきて、えって思ってそのままずっとその声にそう耳をそば立ててたら、うん、しばらくしたらそのスクーターの音がして、でおまわりさんが2人いらっしゃって、
うん、
でその問題の部屋に行って、
うん、
じゃあ開けますねみたいな声が聞こえてくるんですよね。でそのどうも戸が開いたらしいっていう時にものすごい匂いがダーってしてきて、でもう確定じゃないですか。はい、わざわざ言わないですけど
言ってください。
まあつまり変死体になってらっしゃったっていう、
はい、孤独死されてた。
そうですね、はい。でもうその場はちょっとあまりの匂いだったのでもうちょっと家にいない方がいいなと思ってそのダダダって駆け下りていったらその問題の部屋のところでおまわりさんたちがいっぱいいてっていうような感じだったんで、うん、ダッシュで外に出てったんですけど、でその部屋の主の方っていうのは私がほとんど毎朝挨拶してる方だったんでそんなにお年寄りでもなかったんですよ、
はい、
で多分私よりは 2,3 歳は上かなぐらいの年齢だったので、はい、そんなにお年寄りではないのでまあ多分ご病気だったんじゃないかなとは思ったんですけど、
うん、
その方最後に多分見たの私なんですよね。それはいつかっていうとそのさっき毎朝挨拶してたって言ったんですけどその5月の連休明けにいつものように出勤しようと思ってゴミ袋を持ってこう カタカタって降りてったら、その方がいらっしゃったんで、まあ普通におはようございますって言うじゃないですか、
うん、
でその方が立ってらっしゃったんで、いつものようにおはようございますって言ったら、いつもだったら普通におはようございますって声かけてくれるんですけど、うん、なぜか立ち止まって私の顔見てびっくりしたような顔して、ずっと無言で私のことを見てたんですね、ずっと。でも私そこで立ち止まって話したりなんかしてたら電車に遅れちゃうので、うん、でまあ急いでそのまま普通に通り過ぎてたんですけど、その時の顔が忘れられないっていうか、まあなんというか土系色の顔してたっていうか、なんというかということがありましたねっていう。
なるほど。
はい。ちなみに大島テルには乗ってません。
まああれはユニさんが投稿しない限り乗らないですから
。乗らないですかね。
まあそれか近同じアパートの人とか近所の人が投稿しない限り。
あの先ほどのお話のところも大島テルには乗ってませんでしたね。
はい、はいはい、あの辺は乗せないようにしてるかもしれないですね。
あ、そうなんです
か。いやだってほら物件の価値が下がっちゃうかもしれないから、
はあ、
敏感な人多いでしょ。だって保育園作るのすら嫌がるじゃないですか、あの辺の人
たち。ああ、それはちょっとどうかなと思ったんですけど、やっぱそういうことなんです
ね。はいはい、まあ、その最後に見たのは別に生きてる状態ですよね。
そうだと思いたいですけど、はっきり分かんないです。
ただまあ死ぬ直前っていうことは、そういう土系色、
ただ そうなんですよね、はい、その私ってし、あのごくごく最近亡くなるなっていう方、はい、顔が真っ黒に見えるんで、はいはい、その時の顔色と同じだったんですよ、
うんうんうん、
だから余計に声かけれなかったっていうのもあって、さっさと逃げちゃったんですけど、
ね、それかあれだよね、ユニさんを見た時にびっくりしたっていうことは、もうすでに亡くなって霊体になってて、え、その俺気づくのっていう、
で俺に挨拶すんのっていう、そういうこと
です
、うん、
でもじゃあだいぶ死ぬ、もうだいぶ気持ちの整理ついてますよね、そのおじさん。もう死んでることも自分分かってて、あんたオイラのことが見えるのかいみたいな感じになってる。幽霊だって自覚してるんですもんね。
そう、うん、顔の表情としてはでもそんな感じだったんですよ、うん、え、なんでっていう顔して見られたから、
うん、
え、なんでって言われても毎朝挨拶してるじゃないですかっていう話なんですけど、
何かありそうですよね、裏に、
うん、
気持ち悪い怖いことが、
そんな感じです、
うん、だからそのさ、換気扇から聞こえてきたのも換気扇の音じゃなくて換気扇の向こうから喋りかけてきたのかもしれないですよね。
言うてしまえばそうなんですけどね。まあ考えるとちょっと怖いなという。
でも実際、はい。
はい。
あの、マドマーゼルですけどね。
はい。
うん。あなたも宇宙人に会ってるじゃない。
どこ？
おじいちゃん宇宙人だよ。ほうが幸せかもしれないよね。
あ、そうですね、思っときます。はい、そうやって何星人かは分かんないですけど、
まあ、でも宇宙人っていうかゾンビに近いですよね、これは。本当にあの別にちょっと不謹慎ですけど、実際ちょっともう死にかけている、生態的にはほぼ死んでる状態で動いてるっていう。
どうなんでしょうね、ゾンビ星人っていうことにしときましょう。
まあ何でも星人つければいい。イタコさんですからね、それイタコ28号さんのやり口ですから。
そうですね、だからもう長いことあのやって一緒にやってましたんで、もうやり口が身に染みてますんで、はい、なんとか成人ってことで、はい、
でもなんかその脳外科の先生にこの前、本当につい 2,3 日前に聞いた話ですけど、
はい、
あのまあ当直のバイトとかするわけじゃないですか、あの、
はい、
病院とかに、
はい、
で救急とかのバイト、バイトというか、まあ、バイトって言い方してましたけど、まあ、そういう他の病院のところに、その1日とかだけ救急の当直員になるとか、まあ、お医者さんやるじゃないですか、
はい、
でそこで運び込まれたんじゃなくて実際自分で歩いてきた人がいて、男の人、
はいはい、
でそういう場合って別にまあ緊急性を要しないことがほとんどらしいんですよ、
はい、
まあ、自分で歩いてこれるとかだから、
はい、
で、まあ、ちょっと本当になんか気分悪いんですけど、お腹痛いんですけど、とか言ってきてです、ちゃんと自分で容体を説明できるんですね。別に、しどろもどろではなく。で、かつそうなってくると、まあ、大抵精神的なことなんですって。で、だから結局はまあ精神的な、まあ、病気であったりすることがほとんどなんで、逆に精神科にかかってくださいみたいな風に案内することが多いらしいんですけど、ただなんかね、まあ、その人、おじさんに限っては、ちょっとね、皮膚が黒かったらしいんですよ。ただまあそれもあるんですよ。肝臓の障害であったりとか。で、黒っぽくなることあるんですけど、ミノモンタみたいなね。だけどね、その肝臓の黄疸とは違う、見たことのない黒。生き物っぽくない黒って言ってましたね。
なんかわかるな。
いいんですよ。あんまりこれ、相槌打たないようにしてください。まあ、随分な言い方ですけど。
いや、わかります。
ま
は
と
い。
まずる太田
黙っ
先
て
生
ます。
は、きちんと黙ってますよね。
了解
僕
し
の
ました。
調
はい。
教の賜物ですけど。話を戻しますね。それね、黒褐色に非常に濃い黄色を混ぜたような、てか、ね、色っていうよりも全体的にこのもわっとした雰囲気として黒い、妙な感じだったらしいんですよ。でもこれはちょっと変だなと思っていろいろ聞くんですが、意識レベルとしてはちゃんとしてる、ちゃんと受け答えもできる。でも重症ではないはずなんだけどな、ちょっと日常生活の話もできる、変だなとは思ったんですが、まあ、じゃあちょっと採血してみましょうっつって看護師に静脈から採血してもらおうと思って待ってたら、いつまでたってもじーっとこう検体が来ないんですよ。まあ、血液取ったものが来ない。いつまでたってもずーっと来ないから、まあ、作業しながら待ったんだけど、あれおかしいなと思って、どうしたのってことで振り返ってみたら、その看護師が、すみません。血液が帰ってこないんです。って言うんですね。血液が帰ってこないっていうのは、まあ、針も刺さるし、その点滴とかも体に入るんだけど、注射器引いても何にも入ってこないんですって。いや、それはおかしいよ。まあ、とはいえまあ、ありえなくはない静脈って、まあ、勢いがそんなにすごいわけではないから、じゃあまあ、しょうがないから動脈から採血しようってことになって、で、足の太い動脈に、その私が話してくれたお医者さんが注射をさせたんですね。っていうのは、まあ、その看護師ができないんですよ。動脈採血っていうのは。なので、そのお医者さんが、自分で足の太い血管からやってみたら、うわっと思ったのが、そのシリンダーの中に入ってきたのはびっくりするような真っ黒い血だったんですって。で、その人、外科だから、毎日の血を見てるんですよ。もう日常茶飯事、一日何回も何回も血を見てるんだから、その、やっぱり我々とは違って、血の感じ、ニュアンス、テクスチャーっていうのが、パッと見でわかるんですよ。違うんですって。動脈から取った血、で、動脈って真っ赤な鮮血のはずじゃないですか。静脈は、まあ、多少ほら、酸化してて黒くなったり、濁ったりしてるけど、動脈からの真っ赤な鮮血が真っ黒になってるし、その血特有の表面張力のプリッとした感じとしか言いようがないみたいなんですけど、ニュアンス的に。表面張力のプリッとした感じがないんですって。べっちょーっとしてるんですって。こんなの見たことないなと思って、とりあえず検査に出してみたら、明らかに全部が異常値なんですって。いや、これはやばい、危なすぎると。見た目の感じと全然違うってことになって、大急ぎで ICU のある病院に搬送したんですね。まあ、そこの到着している病院では ICU はなかったんで。で、そこの病院に転送、搬送してしまったんで、そこから先はもうそっちの病院の管轄になっちゃうんで、全くその先生はわからないんですが、ただ後から聞いてみたら、もう搬送した後に、直後にすぐ死んじゃったらしいんですよ。で、データを改めてね、後日見てみると、もう、これはちょっと、何とも言いようがないというか、あんまりそのデータの細かい数値とか私も言われてもわからないから説明してもらわなかったんですけど、ざっくり言うと、血液が腐ってた。もう死体の血液だったそうなんですよ。 でも、それ考えると、確かにその先生も検視とかはしたことあるんで、あ、これ、検視したときに取る血液だってピンときたんですね。それは、検視するときって心臓血っていうのを取るらしいんですね。それは警察に心不全かなんかを調べるためにやってくれって絶対言われるらしいんですけど、その心臓に針を刺して、心臓に溜まった血液を抜いたときのその血と全く一緒。っていうことは、これ死体の血液だ。もう血液の成分も全部壊れて、溶血してる。でも、じゃあ、そんな状態で、つまり死体の状態で歩いて、ちゃんと自分の容態や日常生活を意識レベルはっきりして喋れた。いや、そんなの見たことない。そんな病気も聞いたことないし、病名も何もわからない。もうこのデータも異常だし、このデータでそういうことができたのも異常だし、とにかく生きている生物ではありえない。自分はもしかしたらゾンビの診断、審問、ゾンビを見てしまったのかな。まあ見てしまったっていうのは目で見たっていうのもあるし、まあ検診っていう意味でも見てしまったのかなって、そのお医者さんは言ってましたね。はい、
いいお話をありがとうございます。
これ、まあ、いつかラジオトークにあげるんで、すぐにはあげないですけど、その場合、島由美さんがすげえ合図言ったんで、全部聞かなきゃいけないんですけどね。まあいいです、すいません。ラジオトーク聞いてくださいね。はい。で、そうだ。ツイキャスってどうですか？
どうとは。
マネタイズってできる感じなんですか？
私は一応、特定のアイテムを購入していただければ、その分のいくらかが来るぐらいにはなりました
です
ね。
よね。それある
は
ですよね。差
い。は
し入れって
い。
やつですよね。だからラジオトークもね、いや、差し入れしてくれよって前回言ってからどれぐらい来たと思います？
わかんない
ゼ
です。
ロ。クソだよな、このリスン。じゃあ俺が頭下げた意味ほんとないじゃないですか。ほんとに
い
下
つ
げたく
も
なかった
言っ
の
て
に、
る、
ものすごい、もう半沢直樹の最終回みたいな、香川照之みたいな感じで、ぐーって、ぐーって、もう歯が折れるぐらい噛み締めて、もう冷や汗だらだらしながら、震えながら土下座する勢いで、差し入れしてくれてもいいんじゃないかなって、軽蔑するリスナーたちに言ったのに、頭下げ損ですよ。
下げるのすげえ嫌だよね。嫌がるよね。
もっとね、素直に差し入れお願いしますってね、言えばいいんですけどね。ゼロ。なんで？
有料配信やったらいいんじゃないですか。
有料配信って、まあラジオトークじゃないでしょ？
ツイキャスだと300円からできるんで、
あ、だから
そう
まあ
い
イ
う
ベ
感
ント
じ。
的にやるんだったら全然いいんですよ。FC2 とかでも一回今兄さんとやった
ああ、
し。
そうそう、あれ見ようと思ったんですけど、全然うちの環境じゃ入れなくて、なんか大変で
おお、
した。
まあ、ツイキャスがいいのかな。
うん、
イタコさんとかもすごいここ数ヶ月頑張ってますもんね。
本当ですよね。
もう完全にうぷ主になっちゃってますよね。
イタコさんはなんかもう普通に広告が表示されるんで、それが表示されたらいくらか入るみたいなこと言ってましたけど。
じゃあゲスト出演した時にギャラもらうようにしないと、今からは。
でも多分100円単位ぐらいじゃなかったかな。
本当ですよ。
いや、
ね。
小金を稼がなきゃいけないんじゃないですか。
本当ですよ。これ、ただで怪談なんかやってる場合じゃないですよね、お互
いや、私は別に本職があるのでって言ってしまって。
ただで怪談やってもらって、ぐじぐじ言ってる、我々っていう感じですけども。
いえ、全然。私はだからネタになったらいいなと思って、とりあえず今日はお話しさせてい
まあで
た
も
だい
本
て
当、
るだけなんです
はい、
け
調べがいがある話なので、で、
ど。
かつ私自身もすごい土地勘になるところなんで、それは良かったですね。
お願いします、ぜひぜひ。
という感じで、まあ、100%解決したということですね。
はい、ありがとうございます。
ツイキャスも頑張ってください。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
見て